元祖回遊。苔むした岩の間をよどみなく流れる清流を眺めながらぼんやりと缶コーヒーをする。山間の紅葉が美しく、渓谷全体が鮮やかなパレットのようだ。微糖にしときゃよかったかな。逃げ。行儀悪くコーヒーをする俺のすぐそばで、大野地さんが水没した携帯電話を必死になって探している。この寒い中、膝まで使って携帯電話を探さなきゃならないとは、公務員とは面倒な仕事だ。あれが私用の携帯なら、あそこまで必死にならないのだろうが、県庁からの支給品となれば話は別だ。始末書と小言がセットでやってくる。もう流れちまったんだと思うよ。もう行こうぜ。まだあの辺りは探していません。退屈なら車内で待っていてください。私はもう少し探してから戻ります。あの携帯がないと困るんですよ。几帳面に靴を脱いで並べ、靴下もきちんと畳んでいるのが神経質な彼らしい。県庁職員なのに人が良すぎるせいでこんな厄介事を押し付けられているくせに、当人はそれも職務だとして不平一つ漏らさない。流れが思っていたよりも早い。こないだここで女の人が流されたんじゃなかったのかよ。もう諦めようぜ。あれがないと先方にも連絡が取れません。地図はあるんだろ。それにこれも何かの兆候かもよ。兆候？携帯電話を落としたことが。たまたまストラップのフックが壊れて落ちたとは思えない。ヒイラギさんもよく言うじゃないか。世界は常に語りかけている。それは鳥の羽ばたきだったり、木の揺れ方だったり、ほんの些細な現象が何かの兆候かもしれないって。あの人は魔女ですから、僕のような凡人には運がなかったとしか思えませんよ。ああ、寒い。凍えそうだ。間に合わなくなるぞ。依頼者のところに時間通りに到着するのも大切なことなんじゃないのか。大野地さんはしばらく黙考した後、苦渋の選択だとでも言うように冷たい川から上がった。俺が運転するよ。助手席でゆっくりしてたらいい。そういうわけにはいきません。少し待っていてください。今足を乾かしますから。ハンカチで足の指一本一本を拭い始める姿を見て、思わずため息が漏れる。コーヒーがもうすっかりぬるくなっていた。県境の山岳地帯、その山間の小さな山村に依頼主の家はあった。洋風な作りで、正直どこにでもあるような県売住宅といったところだ。表札には千家とあり、車庫にはヒグマにでも襲われたのかと思いたくなるほど痛めつけられた車が転がっている。よく見れば家の塀にも傷があり、獣の引っかき傷によく似ていた。大野地さん、これはまずい。お祓いをしていただくつもりはありません。あなたには見ていただきたいのです。あなたほど霊視の強い人は他にいませんからね。
いや、絶対見るだけじゃ済まない。化け物退治なんかできないからな。
前金をお支払いしたでしょ。さあ行きますよ。
果敢に呼び鈴を鳴らす大野木さんの背後で、俺はもうすでに嫌な予感がした。
見られている。
それも一つや二つではない。数えきれないほどの視線を全身に感じ、思わず目を閉じた。ややあって中から疲弊しきった女性が顔を出した。疲労困憊。それどころか全身に包帯や絆創膏を貼っていて、まるきり負傷者といった様子で痛々しい。
どなたでしょうか。
はじめまして、県庁の生活安全課より伺いました特別執行担当の大野木と申します。今回はご相談のカウンセリングのために伺いました。女性はややあって、そういえばと思い出したようにうなずいた。それから俺の方を見て怪訝そうな顔をする。正確にはない方の右腕を。
そちらの方は？
霊能者の方です。お若いですが本物です。
霊能者というのは言い過ぎだ。期待値が上がりすぎる。
どうぞ、主人もおります。
玄関へ上がった瞬間、思わず鼻を覆う獣臭い。
どうかしましたか。
大野木さん、あんた匂わないのか。
何か匂いますか。自分は何とも。
狐つきのくせに鈍いやつだな。もういい、ほら、すんで、すんで。
廊下の奥、リビングのソファーに埋もれるようにして座っている中年の男がうろんげにこちらを見た。こちらも奥さん同様、全身あちこち包帯だらけで負傷兵のようなありさまだ。いや、こちらのご主人の方が傷が多いし深いらしい。
おい、そいつらは何だ。
ちょっと失礼なこと言わないで。県庁の方よ、霊能者の方を連れてきてくださったの。
はあ、霊能者だと。お前またインチキ野郎に金を使ったのか。
声を荒げた男がまるで詐欺師を見るように睨みつけてくる。事故で失った右腕、その感覚だけが残っている右腕で右目を覆う。
おい若造、お前みたいな自称霊能者はな、これまで何人も来たんだよ。たたりだの、先祖の恨みだの、自爆霊だのと、それぞれが好きなことを言いやがった。そのくせどれも解決できてない。あんたらそれっぽいこと言ってればいいんだろうが、こっちは本当に困ってんだよ。
なら当ててやろうか。
は？
娘だろ、5歳くらいの女の子だ。
男が絶句する。
2階にいるな。でも部屋には入れない。昼間はおとなしいようだが、日が暮れると暴れ出す。そうだろ。
どうして。
俺には霊や怪異が見える。まあ見えるだけなんだが。
男はへたり込むように座り、それから呆然とした顔でこちらを見ていた。
夫婦の話によれば、怪異は1ヶ月ほど前から始まったという。
喘息を患っている娘のため、少しでも空気の良い場所に住まいが欲しくなり、夫の通勤時間が3倍になるのを覚悟に、この山間の村に越してきたという。実際空気があったのか、娘の発作はほとんど見られなくなった。ある日、娘がクレヨンで奇妙な絵を描くようになった。それは白いネズミの絵だった。赤い目をしたネズミで、娘はそれを自分の背丈と同じくらい大きく描いていた。それからというもの、娘は必ず絵の中にネズミの絵を描いた。最初は何かのキャラクターか何かだと思っていたが、心当たりはなかったという。そして1ヶ月前、家の屋根に矢が突き立った。白羽の矢だ。奇妙に思っていると、すぐに近所の年寄りたちが騒ぎ始めた。この村には昔話があり、山に住む化け物が村の娘を選び、それを生贄として食ったという。その娘は生贄に選ばれた。そう口々に話す年寄りたちに父親は激高したという。年寄りたちの迷信、やも誰かのいたずらだろうと相手にしていなかったが、最初の怪異はその晩に起きた。真夜中、娘の部屋から奇妙な音がするので部屋へ行ってみると、目を真っ赤にした娘が天井に張り付いていた。捕まえようとすると散々に暴れ、部屋から出そうとすると噛みついて暴れて手がつけられない。5歳の子供とは思えない力で、大人2人がかりで押さえつけようとしてもまるでかなわなかった。一度だけ娘が寝静まるのを待ってから車に乗せ、村から逃げ出そうとしたが、途中巨大な何かに車ごと殴りつけられ横転してしまった。気がつくと娘の姿はなく、部屋で静かに寝ていたという。それから毎晩夜になると娘は暴れ、家の外では何か巨大な化け物が塀を殴りつけ、車を壊すようになった。疲労困憊の両親の話を聞きながらメモを取っていた大野木さんが冷や汗を流す。
つまり娘さんは取り憑かれていると。
おそらく。昼間はおとなしい娘なんだ。それなのに夜になるとまるで獣に取り憑かれたみたいに暴れて部屋から出てこない。
なるほど。なら少し様子を見てきますよ。
え？
いや、見ないと何もわからないし。
もう娘は寝ています。きっと襲われます。
部屋の外から覗くだけです。唖然としている三人をよそに階段を見つけてとっとと2階へ上がる。
かなたと木の札が吊るされた部屋がきっと娘さんの部屋だろう。ドアノブを握りそっとドアを開ける。
思わず悲鳴を上げそうになった。ドアの隙間から見えたのは巨大な瞳。赤い頬月のような瞳が俺を見ていた。思わず全身の毛が逆立つ。
瞳は寝踏みするように俺の全身を舐め回すと瞳を閉じた。その瞬間消える。
瞬きをすると瞳は消え、薄暗い室内が見えた。壁、天井、床に縦横に走る引っかき傷。外のそれに比べると随分と小さい。
かなたちゃん。
声をかけても返事はない。どうやらベッドで寝ているらしい。問題は彼女に覆いかぶさるようにしてこちらを見ている白い体毛の何かだ。ベッドよりも大きく、おまけにその近くには大小の赤い瞳がこちらを見ていた。視線の正体はこいつらだったのだろう。
異形が鼻先を引くつかせ窓の外を見やる。
ちぎれたカーテンの合間から窓の外へ目をやると杉の木の上に黒い何かがまたがっている。よくよく目を凝らしてみるとそれは人間のように立ち上がるとこちらへ手を振ってみせた。だがなんだか様子がおかしい。人間はあんな風に腕のあちこちから毛が飛び出したりしない。そもそも服を着ていないじゃないか。
あ、
その正体に気がついた瞬間俺は部屋を飛び出し1階へと駆け下りた。
おい、2階へ上がれ。
ガラスが割れる音がリビングの方から響く。リビングへ飛び込むとそこには全裸の女が立っていた。髪はボサボサ、全身がいびつに折れ曲がっていて腐っているのかひどい匂いがした。大野木さんがうまくやったのだろう。依頼者夫婦をキッチンへ避難させ穴開き包丁を構えてガチガチと震えている。荒ごとの苦手な大野木さんにしては大金星だ。
これは何ですか？
化け物だよ。人間の皮をかぶってる。皮を剥がれたくなきゃそこから動くな。
化け物の首がじちじちと動きこちらを見た。雑にかぶっているのか眼下から赤黒い毛があふれ出ていた。ブチブチと皮が破れる音がする。赤黒い体毛の何かが皮を脱ぎ捨てようとしているのだと分かって背筋が震えた。その時トンと背後で音がした。寝巻き姿の女の子が目をこすりながら2階から降りてきたらしい。眠そうに顔をこする姿に思わず両親が名前を呼んだ。
かなたちゃんがそっと化け物を指さした。何かを指し示すかのように。
次の瞬間2階から凄まじい音が雪崩のように降りてきた。それは白い濁流だった。巨大なネズミを筆頭に何百何千という白いネズミが濁流となって赤黒い化け物を飲み込んだ。化け物が飛び込んできた窓枠ごと吹き飛ばし、中庭で津波のようになって化け物を飲み込み、四方八方から食い破った。凄まじい悲鳴が時折聞こえたが、やがてそれも聞こえなくなり、白い濁流は渦を巻きながら地面の中に飲み込まれるようにして消えていった。あまりの出来事に大人たちが呆然と立ち尽くす中、かなたちゃんだけが中庭に向かって穏やかに手を振っていた。まるで友達を見送るように。
結局あの白いネズミが何だったのかはわからない。
かなたちゃんが言うにはお友達なのだそうだが、結局は彼女を守護していたらしい。ではなんで両親にも危害を加えていたのかといえば、おそらくはあの化け物は人に化けるからだろう。とにかく近づけさせまいとしていたのではなかろうか。
少なくとも俺は今回何もしていない。それどころか俺たちのような異分子が混じってしまったことであの家への侵入を許してしまったような気さえする。
俺たちが来なくとも事件は解決していた。帰りの車の中で大野木さんはかなたちゃんにカウンセリングを受けさせた方がいいと話していたが、俺はそれには反対だ。幼い子供なのだからあの一件もきっと忘れてしまうだろう。 仮に思い出したとしても夢でも見ていたのだと思うに違いない。
大野さん、何かあの家にネズミにまつわるような道具か何かあった？
特にこれといってと言いたいところなんですが、一応あるにはありますよ。
何？
大野さんは笑って、あの子寝年なんです、そう楽しそうに告げた。
以上、元祖回遊っていう題名の話でございました。